こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。
荒川より子です。春分が過ぎれば少しは暖かくなってくるようですが、何より今回の地震で被害を受けた方々のことを思うと心が重くなります。
年明けとともに思いがけない大きな災害に遭われた皆々様方に心からまずお見舞い申し上げます。一日も早い災害復興対策が進められるよう願っております。さて、ここアリゾナの山々も南に白い雪が見られます。さあ、皆様からいただいたお便り、今月もこの時間皆様にお伝えしてまいります。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。
荒川より子です。
最近ラジオを購入されて、なんと10何年ぶりにお便りをくださった新潟県南魚沼市の山本裕太さんからのお便りを読ませていただきましょう。皆様お変わりございませんか。ご無沙汰しております。最近久しぶりに短波ラジオを購入し、10何年ぶりにお便りさせていただきました。短波による日本語放送が少なくなっている昨今ですが、少しも変わらずにずっと放送を続けてくださっている HCJB の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。今日の番組、峰の牧師による旧約聖書、吉脇五章のお話でしたが、牧師先生のお話を聞いて、学生時代に買った聖書を久々に読んでみようと思い立った次第です。十何年ぶりといえば、山本さんもまだ中学生の頃だったんでしょうね。受信機がご両親に買ってもらったのでしょうが、その後はご自分でも受信機を作られたり買われたりしたんでしょうね。社会人としての聖書の学び、続けてくださいね。
そして12歳の愛知県愛知郡の浅井優斗君からもレポートが届いていますので読ませていただきます。この度は日本短波クラブの70年の歩みの番組を聞くことができ、これまでのことをもっとよく知ることができました。これまでに短波放送を受信した様子や放送局へ送る受信報告書の宛先などについても紹介してくださり、とても参考になりました。さあ、浅井優太君も負けていません。レポートありがとう。これから大いにどしどし活躍してください。先輩のおじさんたちがこぞって応援していますからね。
北海道札幌市の渡辺剛さんからのお便りです。新春番組の放送で議員翔さんの演奏による桜桜を聞かせていただき、ラジカセから流れていたエクアドル時代の HCJB の IS が鮮明に思い出され、感動させられました。年を越しても、どんなに時間が過ぎても、いや、実は私もなんと61歳となりました。短波放送を聞き始めてなんと半世紀を送ったことになります。そうですね、二人さんお互いですけれども、 長い長いお付き合いとなりましたね。ありがとうございました。役職定年後、雇用延長の身となりましたが、今まで以上に健康には気をつけて過ごしていきたいと思っています。普段愛用しているクガ2200が故障して、短波と中波の音声が出ない状況になってしまいましたので、今はクガ115を押し入れから出しての受診となりました。状態はおおむね良好でした。東京都八王子市の佐原田口さんからのお便りです。今年も JSWC の新春対談を楽しく聞かせていただきました。去年から今年にかけての太陽活動が話題になっていましたが、短波放送自体が少なくなってきていたので、自分はその恩恵を実感できていませんでした。ところが、アメリカ新発見の番組を聞き始めて、それに合わせて地図でスーッと頭に入るアメリカ50州という本を買ってきました。そこで今回からその本で各州の場所を確かめながら番組を楽しんでいきたいと思っております。
こんにちは。はじめまして。最近また短波放送を聞き始めています。開始時間前に周波数をセットして待機。開始時間にあの懐かしのフレーズが流れてきて、いやー感動しました。また機会を作って放送を聞き続けたいと思います。
愛媛県松山市の近藤新平さんからのお便りです。日本短波クラブの大竹さんと赤林さんの新春対談、今回も楽しく聞かせていただきました。このような VCL についての対談番組を放送していただけることは大変有意義であり、関係者の皆様には深く感謝申し上げます。世の中の動きに目を向けますと、継続する大きな国際紛争に加え、新春早々、日本では能登半島での大規模地震や羽田空港における事故が発生し、今年は安全を意識した年にならざるを得ないと感じております。放送の役割というのはそうした出来事を、また意見をしっかり伝えていただくことにあると思っております。今後も短波放送や、また国内の中波FM放送の活動に期待したいと思っております。一方、BCL の趣味も、生涯続けていく所存ですので、今後とも HCJB の放送も末長く継続していただきますようお願いいたします。新型コロナやインフルエンザはまだまだ流行していますので、皆様もくれぐれもお体に気をつけてお過ごしください。島根県大南町をお読みするんでしょうか。桑原浩一郎さんのお便りです。楽しく聞かせていただきました。貴重な短波の日本語放送として、これからも記録の放送を聞かせていただきます。神奈川県横浜市の那須目誠さんからのお便りです。新年明けましておめでとうございます。記録を定期的に聞くようになり、1年経ちました。今年は私は年男で、還暦を迎えます。本年も毎週末の番組を聞くことを楽しみに過ごしたいと思っています。本日のアメリカ新大陸発見、おなじみのロッキー山脈、そしてデンバー、昔時々聴いたカントリー歌手ジャン・デンバーさんの曲がとても懐かしかったです。
山形県寒河江市の松井博之さんのお便りです。いつもお忙しいところ、ベリカードの発送の手続きをしていただき、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。大崎先生はじめ、スタッフの皆様は、穏やかな新年をお迎えでしょうか。今年の正月は、何と言っても、元旦に発生した能登半島地震と日航機の衝突事故ではないでしょうか。 能登半島地震は元旦であることを忘れさせるほどの大きな衝撃を受けました。避難者に対する早急な救済が必要だと思います。寒いでしょうし、物資も足りないでしょうし、人手も足りないと思います。台湾の民間寄付として4億円が届けられたというニュースもありました。日航機の事故は甚大な被害とならなかったことが救いです。今年1年間さらなる不幸なことが起こらないことを願ってやみません。今日は毎年恒例の新春対談でした。毎年楽しみにしています。明るい話題は今年太陽活動のピークを迎えるということでした。高い周波数が好調になるということでしたが、いかんせん放送局が多くはありません。そんな中でも楽しみたいと思います。また AISDR の話題がありました。こんな受信機が現れたら BCL がつまらなくなると思いますから、私は使わないと思います。それ以前に私は SDR も使用していません。あくまで球体以前の形で BCL を楽しみたいと思います。それでは今年も毎週欠かさず放送を聞かせていただきますし、毎月欠かさず受信報告をさせていただこうと思っています。よろしくお願いします。松井さん、続けて受信報告書お待ちしておりますね。次は静岡県浜松市の池谷義人さんのお便りです。2ヶ月ぶりの受信報告となります。介護施設に入所していた母が10月頃より体調を崩し、11月に90歳で他界しました。四十九日の法要もクリスマスの頃取り行い、日常生活に戻りつつあります。番組を聞く時間はあまり取れませんでしたが、久しぶりにゆっくりと放送を楽しむことができました。大竹さん、赤林さんによる新春対談、貴重な BCL 情報を得ることができました。貴局に感謝です。A1 レシーバー、夢の機器ですね。でも、アナログ受信機の方が BCL の楽しみが奥深く、私好みです。ラジオ放送と戦争、本当に皮肉な感じです。戦争、台風、地震、平穏な年となることを切に願います。池谷さん、お母さんを手にお送りし、寂しい中におられることでしょう。慰めをお祈りいたします。
埼玉県春日市の大内厚さんからのお便りです。アメリカ新発見のステッカーをいただきました。大切にします。雑音、また減衰はありますが、受信状態は良好でした。今年もよろしくお願いいたします。返信はハガキでお願いします。封筒ですと大変でしょうから。さて、本日は受信状態が不安定でした。各地のリスナーの皆さんのお便りを楽しく読ませていただきました。放送で紹介されていた長野さんは個別に助言してくださった方でしょうね。BCL ブーム時代の話を知ることができて大変勉強になりました。太陽の黒点の周期の関係で良好に受信できそうです。技術的なことも学んでおります。兵庫県加古市の立花洋蔵さんです。放送が続けられていることが嬉しいです。土日が待ち遠しいです。長崎県長崎市の古川隼人さん、今年初のレポートです。またレポートをいたします。福岡県岡垣町の岡村文人さん、今週は愛機 OD コブ社のラッド H320N で受信いたしました。ニューメキシコ州の話題に特に興味がありました。この州については名前を知っているだけで話題が新鮮でした。カウボーイハットの似合う街かなと思っています。映画においては西部劇の ロケ地になりそうですね。群馬県の鈴木義和さんが昨年10月7日、81歳の生涯を閉じられたという連絡を岡山の上村昭夫さんからいただきました。老人ホームに移られても制約がある中で持参された小型ラジオで BCL を楽しんでおられたそうです。そのお便りから読ませていただきます。群馬県の鈴木義和さんが昨年10月7日、敗血症で亡くなられたというご連絡をいただきました。81歳でした。最後は50秒のパーキンソン病が悪化してしまい、群馬県の鈴木義和さんが昨年10月7日に敗血症群馬県の鈴木義和さんが昨年10月7日に亡くなられたというご連絡をご家族の方からいただきました。81歳でした。老人ホーム入居以来、鈴木さんは郵便のお便りを大変楽しみにしておられたので、私も時々近況報告と最近の BCL の話題を書いてお便りしていました。老人ホームでは場所・時間に制限がありましたが、持参した AM ・ FM 小型ラジオで地元局やもちろん AFN や夜間入館する韓国の KBS、中国延編放送、夏には FM で e スポを受信しておられ、BCL は楽しんでおられたようです。また私が関わっていました海外日本語放送ガイドも毎回とても楽しみにしておられたそうです。昨年末も年末挨拶や近況を書いた手紙と一緒にお送りしたばかりでした。鈴木さんから定期的に近況や BCL についてのお手紙をいただいていたのですが、昨年2月に届いてからはお便りがなく、心配していたところでした。鈴木さんとハムフェアの日本短波クラブブースでお会いして以来、お付き合いさせていただき、2019年4月に渋川市のご自宅で BCL のお話で楽しく盛り上がったのが最後の対面となってしまいました。今はただ残念で悲しいです。心よりご冥福を祈るばかりです。岡山市の上村昭夫さんからの鈴木義和さんの訃報のお知らせでした。さて、寒さが募るこの頃ですが、心温まるニュースがありますので、皆様にご紹介しましょう。ラジオの制作元編集長の大橋太郎さんと作る、語る、おじさん、おばさんたちのラジオの制作。こういう集いがですね、行われたんですね。東京都練馬区のご自宅で行われた、この大橋太郎さんとの、その、様子を、皆様に今日はお伝えいたしたいと思います。9月27日土曜日昼過ぎから、大橋さんのご自宅練馬区、1月の27日土曜日午後2時から、元編集長の大橋太郎さんと作る語るおじさんおばさんたちのラジオの制作という集いが開かれました。まず、お家に入りますと、大橋さんは JA1NZH のコールサインを持っておられていたので、海外講習にも熱中されて、コリンズの無線機、これがちゃんと部屋に置いてありました。最初は FM 用 DSP ラジオキットの制作からハンダごてもたくさんあって、ご自宅にこういうことができるというのはすごいですという印象でした。部品の方もあらかじめ大竹さんが DSP チップのハンダ付けをしていただいた基板がリード部品を差し込んでハンダ付けするだけで簡単に完成 と思っていたのですが、いきなり、ならないよ。電池は異様に熱いよ。煙が出てるよ、などと、まあ、とんでもない結果になり、3台が NG ということになってしまいました。IC の足のハンダ付けが浮いているものが1台。製作途中で IC の足にハンダが落ちてショートしていたものが1台。まあ、これらが無事鳴らすことができたのでほっとしました。残り1台は配線は問題ならなかったのですが、おそらく IC の不良かなという感じでした。おそらく動作しないほとんどの原因はハンダ付けの不良です。必ず電源を入れる前に確認しましょう。完成したラジオ、選曲した周波数はわかりませんが、感度が高くて FB。ありで3000円程度ということでした。初めて自分で作ったものが鳴って嬉しいという参加者もおられたのでよかったです。その後、ボタン鍋を囲んでみんなでワイワイガヤガヤ楽しみました。また大橋さんご自身の編集ノートも見せていただきながら、当時の懐かしい話などを聞かせていただきました。私は社会人になってリタイアまでずっと放送や携帯などの無線関係の仕事をしていたのですが、その発端が小学生の頃に BCL 情報を得るために購読していたこのラジオの制作だったのです。昔のことをいろいろと思い出すことができて、大変楽しい時間を過ごすことができました。大竹さん、ありがとうございました。寒さが募るこの季節、心の芯が温まるニュースですね。タロベイさん、どうもありがとうございました。皆様も大変喜ばれたようですけれども、これからますます、またしばしば、太郎さんのお家へお邪魔するんではないでしょうか。東京都中野区の豊里隆さんから、新年の皆の先生の説教を聞いて励まされ、目標に向かって頑張ろうというやる気にスイッチが入りました。また、神奈川県大和市の新津克美さん、最近また短波放送を聞き始めています。はじめまして。開始時間前に周波数をセットして待機。開始後にあの懐かしいアナウンスが流れてきて、そのひとときに感動いたしました。機会があれば続けて放送を聞きたいと思っております。神奈川県大和市の新津克美さんからの初めてのお便りでした。どうもありがとうございました。さあ、今日も時間です。荒川先生、ありがとうございました。
リスナーの皆様も、今しばらくの寒さに負けないで、お元気にお過ごしください。それでは、来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。Thank you.